はい、こんにちは、サダイジン三永です。焼き鳥屋で食べた後、串を竹筒に入れるじゃないですか。あれはなぜなんだろうと思ってましたが、直接串を厨房に下げると、お店の人が怪我をするから、あえて分けてるんじゃないでしょうか。もしそうだとすれば、優しい風習だなと思います。今日と明日、2回にわたって大阪冬の陣の跡地を歩きます。慶長8年、1603年、征夷大将軍に就任した徳川家康は、天下統一の最後の総仕上げとして、慶長19年、1614年、同20年、1615年の大阪の陣で、大阪城を攻撃。淀殿と秀頼は自害し、豊臣家は滅亡しました。今回は、2度の大阪の陣のうち、慶長19年、1614年、大阪冬の陣に絞って、戦いの流れを解説しながら、その跡地を紹介していきます。慶長8年、1603年3月、家康は征夷大将軍に就任。2年後の慶長10年、1605年4月、征夷大将軍を息子の秀忠に譲り、江戸幕府の礎を固めました。家康の次なる課題は、豊臣家の扱いでした。豊臣家は未だに豊富な資金を持ち、越後金山や佐渡金山、銀山からの収入もありました。そしてそれらの資金をもとに大阪城に西国各地の浪人を集めていました。家康は豊臣家の財産を浪費させるため、秀吉の供養と称して宝光寺はじめ各地に寺社を作ることを進めました。信心深い淀殿は家康の誘いに乗りました。宝光寺の大仏殿造営は、秀吉供養の集大成となるはずの事業でした。その大仏殿落慶供養式が迫っていた慶長19年、1614年7月、家康は突如大阪方に難癖をつけます。釣り鐘に書かれた名文に問題があると。国家安康。これは家康の文字を二つにちょん切っていると。君臣崩落。これは豊臣家だけが栄えればいいと言っていると。よって落慶供養は延期せよと。難癖もいいところですけれども、これを受けて大阪方は穏健派の片桐勝元を弁解のため駿府に向かわせます。しかし20日間の駿府滞在中、片桐勝元は一度も家康との面会を許されないまま大阪に戻ってきました。そこで片桐勝元は自ら三つの案を考えて淀殿秀頼に提案しました。第一案、秀頼を江戸に参勤させる。第二案、淀殿を人質として江戸に差し出す。第三案、豊臣家は国替えして大阪城から出る。どれか一つをお選びください。
こんなもの認められますか？
淀殿は激怒し、10月1日、片桐勝元は罷免されます。さて、片桐勝元は大阪方の家臣ですが、形式上徳川の家臣でもありますので、それを勝手に追放したことが、徳川方にとって開戦の口実となりました。片桐勝元が大阪城を去ったまさにその当日、慶長19年1614年10月1日、徳川家康は大阪城に対する攻撃を命じます。これに対し、大阪方は関ヶ原で浪人した者たちを集めて抵抗をさせました。11月26日未明の市議の今福の戦いをはじめ、大阪城周辺各地で徳川方対大阪方の戦いが行われました。しかし徳川方の大砲が大阪城に打ち込まれると、淀殿はじめ大阪方首脳部は戦意を失い、12月20日講和が成立しました。では大阪冬の陣の各戦いについて語っていきます。市議の今福の戦い。大阪城東北約2キロの市議の今福では、大阪方の井上頼次、小早川左平、武田兵庫らが2000の軍勢で守備していました。慶長19年1614年11月26日未明、徳川方佐竹義信、 上杉景勝6500の軍勢が攻撃を仕掛けます。激しい銃撃戦となり、その合間に堤の上で合戦が行われました。11月29日まで戦況は一進一退しますが、大阪方の木村重成や後藤又兵衛が加勢に駆けつけ、ついに徳川方の侵入を防ぎきりました。では行ってみましょう。大阪冬の陣の史跡はほとんどが大阪城周辺に集中しているため回りやすいです。おすすめは1日乗車券エンジョイエコカードです。地下鉄バスが乗り放題で800円です。地下鉄今里筋線蒲生4丁目駅下車。大阪の人は蒲生4というらしいんですけれども、私はその音を直に聞いたことはないです。駅から徒歩6分、若宮八幡宮。住宅街の中にある小さな神社です。大阪冬の陣で徳川方佐竹義信が陣を置いた跡とされます。大阪冬の陣佐竹義信本陣跡の碑が立っています。その若宮八幡宮から徒歩6分、三郷橋稲荷神社の傍らに大阪冬の陣古戦場今福蒲生の戦い跡の碑が立っています。さらに徒歩9分、皇太神宮があります。平安時代末期の創建で天照大神を祀ります。境内は市議の今福の戦いの舞台となった今福堤の跡とされます。皇太神宮から寝屋川にかかった極楽橋を渡り徒歩13分、八剣神社に着きます。大阪冬の陣ではこの八剣神社の鎮座する市議の村に徳川方上杉景勝が陣を敷きました。境内に上杉景勝像があります。慶長20年1615年、大阪夏の陣で大阪城は落城しました。さらに5年後の元和6年1620年、二代将軍秀忠のもと大阪城は徳川の城として作り替えられました。これを徳川大阪城と言います。その徳川大阪城築城の際、市議の地は水運に恵まれているので、各地から集められた石材の集積所となりました。境内に残る刻印付きの石は、大阪城に見られるものと特徴が似ており、徳川大阪城築城の際のものと見られています。八剣神社のすぐ西隣、城東小学校敷地内に、市議の古戦場跡の碑が立ちます。通りからフェンス越しに見えます。馬喰口・木津川口の戦い。大阪城西南約4キロの馬喰口には、大阪方の砦がありました。すごい地名ですね、馬喰口。鈴木田兼助、米村六兵衛、平子主膳ら、700の軍勢で守備していました。慶長19年1614年11月29日、徳川方の八須賀義重が5000の軍勢で攻撃を仕掛けます。この時大阪方の守備隊長鈴木田兼助は昨夜から遊女屋に泊まり込み留守にしていました。
慎重に進め。
八須賀義重が木津川口付近に軍勢を進ませると、敵は、
ターン!
荻野茂みの中から狙撃してきます。
この茂みをどうにかせんと話にならん。
そこで、八須賀義重は、家康の本営に、荻を狩る一部隊を派遣してくれと要請します。家康はこの要請を入れ、石川忠房に命じて、荻を刈り取らせました。
進め!遅れを取るな!
八須賀義重と石川忠房は先陣争いをしますが、満潮のためにうまく進むことができず、久喜森高の手助けでようやく木津川を渡り、砦に突入します。八須賀隊は上馬喰口を攻め、石川隊は下馬喰口を攻め、大阪方の櫓を次々と落としていきました。大阪メトロ千日前線西長堀駅下車。徒歩7分、木津川に架かる白楽橋のあたりが元の馬喰口です。石碑などは立っていないようです。
それにしても、木津川、
国境のあたりではものすごく綺麗な川なんですが、こんなにドロドロになってしまうとはショックです。
白楽橋の近くの土佐稲荷神社は土佐藩邸の跡地です。駒狐が元気よくはしゃいでいます。微笑ましいです。三菱を開いた岩崎弥太郎はこの地で会社を起こし、日頃よりこの土佐稲荷神社を厚く敬っていたといいます。境内には岩崎弥太郎の旧居跡の碑が立っています。明日は大阪冬の陣の跡地を歩くに真田丸周辺です。お楽しみに。発売中です。聞いてわかる日本の歴史、飛鳥奈良第一部飛鳥時代編は、蘇我馬子や聖徳太子の時代から日誌の変、大化の改新も経て人心の乱まで、第二部奈良時代編は長屋王の変、聖武天皇の大仏建立、鑑真和尚の来日、藤原の中丸の乱、桓武天皇の即位から長岡京遷都の直前まで、そして語り継ぐ日本神話、上巻神代編、下巻人代編、日本の神話を古事記に基づき現代の言葉で分かりやすく語った語りによる聞く日本神話、語りによる聞く日本神話です。ダウンロード版 CD ロム版の両方をご用意しております。そして奥の細道現代語訳付き朗読、月日は白帯の価格にして雪子落としもまた旅人なり、松尾芭蕉奥の細道の全章の原文と現代語訳による朗読とテキスト PDF を含む CD ロムにメール講座よくわかる奥の細道の配信を加えたものです。どれも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。